皆様こんにちは。今日からできる綺麗のヒント DJ の中村由美子です。お元気ですか？8月ですね。ね、なんか6月の終わりぐらいですかね、一瞬ものすごい暑くなった時ありましたね。すごい暑くなって、また雨が降って、そしてね、ようやく夏に入ったっていう感じですけど、皆様体調など崩してないでしょうか？そう、なんかね、今日はもう前編中村由美子でいきます。前編中村由美子でちょっとね、話したいこと溜まってきたよっていう感じなので、いろいろお話をねさせていただきたいなと思っています。30分ね、どうぞよろしくお願いします。そうそう、ね、どんなことを話したいかなと思って用意してきたかというと、世界陸上をやってたじゃないですか。見ましたね。もう世界陸上といえば、MC 織田裕二さんですけれど、今年が最後だったのかな。で、世界陸上がですよ、なんと私の留学先母校で行われてたんですよ。ユニバーシティオブオレゴン、オレゴン大学っていうところで、アメリカの西側ですね、西側のオレゴン州、ちょうどワシントン州とカリフォルニア州の間に挟まれたオレゴン州っていう西側の州なんですけどね、このオレゴン州の州立大学のうちの一つです、ユニバーシティオブオレゴンっていうところで世界陸上が開催されてたんですよ。まあびっくりね。オレゴンのそのユージーンっていう町なんですけれどね、その町を使いつつトラック競技とかはね、もうユニバーシティオブオレゴンのそのトラック校庭というのかな、日本語にすると校庭なのかな、トラックを使っていたので、いやーもう懐かしいなんて思いながらですね、見ていて、でまたね、まあ昔が懐かしくなって、いろいろこうね、押し入れとか物置の中をあさったら出てきましたよ、いろいろと昔のものが。なので写真とかも出てきたんですけれど、私ね、なんとね、今より10キロ以上太ってたよね、アメリカいる時って。なんて、でそこでね、やっぱり食事って大事だなって思ったりもしたので、ちょっとね、今日は昔話なんかもしながら、食事のことだったりとかね、体のことにも結びつけていこうかななんていうふうに思っています。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
さあね、ユニバーシティオブオレゴン時代の私ですよ、中村なんですけど、ですね、日本で大学を卒業してから2年オレゴン大学に行ったんですね。でインターナショナルスタディーズという国際関係論みたいな学部かを専攻して、オレゴン大学でも単位取って卒業して帰ってきたんですけどね。だからいくつだ、20代の初めぐらいですよね。で私の時なんてまだ携帯電話がなくって、ピッチもなかった、ページャーなんだっけ、ポケベルそうだそうだ、ポケベルが全盛期だったですよね。でポケベル世代なので、写真もね残ってたんです、自分の家の押し入れの中に。そう、当時のねテキストブック、英語のテキストとか スケジュール帳とかね、あの日本とアメリカで友達とねやり取りした手紙とか全部取ってありましてね、まあなんと物持ちのいい私なんですけれど、なので、写メとかではなく、もう本当に現像したフィルムを現像した写真がですね、もう何十枚も出てきまして、まあ面白いね、面白いですわ、時代を感じますね。そうそう、それでね、今よりも10キロは太ってたわけですよ、当時もパンパン。もしあのその写真をご覧になりたい方いらっしゃったら、私のね Facebook にはあげました。インスタの方はねちょっと統一感を持たせた投稿をしてるのであげられなかったんですけど、私のね Facebook の方にはその当時の懐かしいとか言って写真をアップさせていただいたので、今よりも10キロ太った中村が見たい方はぜひそっちをね見ていただけたらなというふうに思うんですけれども、若かりし頃だったのでよく食べたっていうのはありますよね。よく食べたっていうのはあるのと、そのオレゴン大学で最初学生寮に入ったんですよ。で学生寮に入って、そうするとちゃんとこう食堂が、寮の中のね食堂が、学食みたいのがあるわけですよ。まあね、ほらなんか日本にいる時とまた違ったものがいっぱい出てるわけじゃないですか。でね、ほらアメリカの食事というと皆さんがイメージされるようなボンという結構高カロリー食もあったりで、もちろんお野菜、そう、あの前菜みたいなとこからメインのお肉、そして最後もデザートまで毎食毎食フルコースであるので、あったら食べますよね。そう、もうあって、お腹が空いたらもうね食べたいだけ食べたわけですよ。このなんかお肉とマッシュポテトをドーンとか付け合わせで乗せて、で最後はもうアイスクリームうわーってすくって、そこにまた自分で好きなトッピングをするみたいな感じでですね食べてた。まあそれは太りますわね。そう、そんな感じで今よりも10キロ以上太っていたので、本当に、写真を見るとですねパンパンなわけですよ。パンパンで、この間たまたま甥っ子たちが遊びに来ていたので甥っ子たちに見せたら、うわもうなんかもう整形詐欺とか言われるほどいやいや、もう面白いのよ本当に。もしね興味あったら中村由美子の名前で Facebook 上げてますから、もしよかったらねそれご覧になってみてください。でね、そうそう、アメリカの大学ってまあ日本と違うところたくさんあるんですけれども、まあアメリカの大学の場合入った後も結構大変なんですよね。今の日本の大学どうかな、だいぶ変わったのかもしれませんけど、私が日本で大学通ってた頃って入試がすごい大変で、大学受験の方がすごく大変で、入った後ね、まあもちろん真面目に勉強した方もたくさんいらっしゃると思うけど、まあ私ははっきり言って遊んでましたよね。本当学校は行ってたけど、まあ授業もねいくつかちゃんと出てるのもあったけど、学校に行って授業に出るというよりは友達に会いに行ってたみたいなね。皆さんもそんな時期ありませんでした？なんかね、そんな感じで日本の大学はね通って、まあそれはそれですごいいい経験だったしね、楽しかったんですけど、日本の大学卒業をしまして、でアメリカに行ったわけですよ。もともとね国際関係とか国際関係論みたいなことに興味があったので、そういうのをやりたかったからね留学もしたんですけれど、まあ勉強したねまあよく勉強しました。もちろん語学がね完璧ではないというか拙いというのもあるので、まず語学から一生懸命やらなきゃいけないわけですよね。それでさらにアメリカ人のそのね18歳から20何歳までの学生さんたちと一緒になってやんなきゃいけないので、まあそら勉強しました。 月曜日からそうね金曜日まではもちろん毎日も本当に授業をもうパンパンに出て、でこれでもねアメリカの学生さん共通なんだけど、でもみんな勉強するんです。アメリカ人の学生も遊んでるわけじゃなくてみんなすごい勉強するのね。で金曜の夜から遊ぶんですよ。フライデーナイトから遊ぶんです。で誰かん家で誰かのお家でパーティーしたりとか、どっかのバーに飲みに行ったりとかして、で土曜までは遊ぶ、土曜も遊ぶ、日曜はまた月曜からのために勉強するんですよね。リーディング教科書読んで予習したりとかね。あ、懐かしい。そんな感じでね、めちゃめちゃ勉強していて、で向こうは単位をもらうのにね、全部論文提出なんですよ。丸×書いたりとかね、なんかチェックつけたりとか、そういうテストではなくて、全部論文で自分のその考えだったりとか意見っていうのを織り込んで、それについてグレードですね、成績がつくんですね。まあだからこれもやっぱり日本人でもともと英語をねペラペラに喋る人じゃないから、結構ハンデがあったわけですよね。まあまあそうだからね、きっとねお腹も空いてたんだと思うとか言ったりして、ちょっと言い訳頭使ったからね、頭使ったからお腹も空いたので、まあまあ当時はねそれだけいっぱい食べましたよっていう話なんだけど、まあでもすごく頑張りました当時は。でね、あ、そうそう、この話もねちょっと面白いというかいい経験だったのでちょろっとお話しするんですけど、どうしてもねほら人種差別みたいなことって未だに時折事件になってニュースになったりもするじゃないですか。でもやっぱりどうしてもあるんですよね。で私の時もねありました。でもねこれ面白いことに私全然気づいてなかったわけですよ。その自分が、差別されてるってなんか言葉としてねあんまり使いたい積極的に使いたい言葉はないんだけれども、それが分かりやすいからね今そういう言い方しますけど、日本って平和な国だなと思いましたよ。だって自分が差別されてることに気づかないぐらいなんか平和ボケしてたってことですよ。具体的にどんなことがあったかっていうと、例えばカフェでお茶注文してお金払いました、公共のね乗り物バスとかそういうのに乗りました、でお釣りもらうでしょ、高いところから落とされる、わかります、お釣りをね肌に触れないように高いところから落として私に戻してくれるっていうのを、私ねそれが別にそれが普通なんだろうなぐらいに思ってたんですよ。でもある時友達からそれってさーなんて言われて、あ、そっかそういうことかなんていう風にね気づいたりしたこともありました。でもそういうのもねほら貴重ないい経験じゃないですか。なんかね本当、あ、なるほどな、こうこれがこういうことなのか、まあ私の場合はねそんなちっちゃいことですけれども、もっと大きい事柄になっていくと、まあニュースになってしまったりとかそういうこともあるのかもしれないななんていうふうにね思いましたね。ね、なんか本当にね違う国に行くとこうやってねいろんな経験ができて、その中で本当にね学んで成長していくというか、本当ねなんかね今から振り返ってみると、あーなんかね拙い英語で自分で毎日を一生懸命生きてたなってすごい思いますね。なんかね例えば、まあ、もちろんねその学校の中の友達フレンドシップ、お友達とのコミュニケーションもそうだし、授業に出るっていうこともそうだし、でね私ね最初はその大学の学生寮に入ったんですけど、やっぱりねその中でまたいろんなことがあったので、よしこれはね寮を出て一人暮らししようと、オレゴン大学の近くにアパートを借りて部屋を借りて一人暮らししようとね。で日本にいる両親にも相談して、ちゃんとね仕送りしてもらって外で一人で部屋を借りて住みますと ね、それ OK もらってから向こうでね英語で不動産屋さんに行ってちゃんと部屋を借りる交渉とかも一人でしてたんだよなっていうのを今思い出すとわあ私すっげえなってすごいねあ私すごいやるねとかってね思っちゃったりしましたよね。やっぱりねなんかね若い頃ってそういうのすごいこうどんどんどんどんやってこうみたいな気持ちが盛んだったなと思って。そうでほら年とともになんとなくねこうちっちゃくまとまってきちゃったななんていう風にねすごいね思ったからもうまたねこの世界陸上をきっかけに自分のオレゴン時代を思い出してああもっともっとなんかいろんなことねスコーンとこうやってっていいななんていう風にね思いましたよね。そうねだからなんかねもし海外に興味があるとか今から留学を考えてますなんてね聞いていらっしゃる方の中にそういう方がいらっしゃったらなんか私はすごくおすすめです。やっぱり違う文化を経験するっていいことだし違う国の人たちに触れるといろんなことがよく分かったりするので相手のことも分かるし自分のこと自分の国のことだったりとかがすごくね違う目線で見れたりするのでものすごくおすすめです。ぜひなんか違う世界を見に行ってみてくださいなんていうとまた行きたくなっちゃうねなんていう感じなんですけど。そうでね食事大事なので、その時はほらアメリカで好きに食べてたからさ10キロぐらい太っていたわけですよ。で本当にねだから食事って大事だなと思って、当時は若かったからね20代前半で若かったのでそれだけ食べてもまだ代謝が良かったからプラス10キロで済んでたっていうのはもしかしたらあるかもしれないですよ。ポジティブに捉えると、今ねこの年齢になってもうほら40過ぎてね50も近くなってきてる年齢だから私の場合今ねそれやっちゃったらね多分体が太ったどうのこうのとかいうよりなんかもっとこういろんなところに支障が出てくるじゃないかなというふうに思いますよね。すごい高コレステロールなね食事だったわけだから。そうだからねなんか人間ってすごい年齢とともにたくさんいろいろ変わってくるし、でもそれがなんか成長の証だったりとかね、私最近すごく思ったんですよ。あ、なんか熟したぜ私みたいなね人間として成長してきてこれが熟したっていうことだぜと思って、そうなので結構ねここのところ地球規模でなんかほら気候がおかしいとかってね、温暖化があったりとかなんかお天気おかしいとかいろんなね天変地異があったりとかして、いやその中でね人間の体ついていくの結構大変だと思うんです。私としてはね、私自身もいろいろ感じてるから、体調のこと私自身もいろいろ体調のことを感じているので、多分ね中にはおお辛いなこの症状とかって思われてたりとか、このね暑い夏を越すのに大変だなって思ってらっしゃる方もねいらっしゃるかもしれないと思ってねこのお話もさせていただきたいんですけど、ねいろいろあって当たり前、それが生きてる証、人間だから。なので辛い時はね辛いと思うんだけど、なんかね自分に優しくしてほしいなと思います。もし何か出たりとか、なんか今日こういう体調だなと思ったとしても、なんかね自分をね責めないであげてほしいなってすごく思うんですね。わかるんです。私もね結構完璧主義なところがあってね、それは結局全てに置いて完璧主義になってしまうので、自分の体に対してもなっちゃうわけですよ時として。 で、だからわあなんか今日ちょっと体重いなとか肩痛いなとか首痛いなとかなんかちょっと胃腸の調子悪いなって言ってもうなんで私の体みたいなねざっくり言うとそんな感じもうなんでもう普通に健康になってくれないのみたいな感じでなんかねもう治そう治そうとすごい完璧主義にねなりすぎちゃう時がある。でもねなんかねそれやってるとねいたちごっこなんですはっきり言って。でね責められてる自分ってかわいそうじゃないですか。なのであのあ今日はこういう状態なんだねよしよしいつもね、まあ、毎日頑張ってますよ私たちってこんなさ未曽有のいろんなことがあるねすごい色たくさんの大変なことが起こってる中で頑張って一生懸命生きてるからいろいろあって当たり前ぐらいの感じで思って生活できるとなんかすごくいいんじゃないかなとその時のね状態を受け入れてあげるその方がねなんかねしっくりとその状態が自分の中にね馴染んでいくんだと思いますね。そうでねあとはねやっぱりねもう本当にねなんかいつまでもね元気でいたいじゃない元気で毎日ほらまだまださこういうとこにも行きたいとかこういうもの食べたいとかこういうことやってみたいとかって私もたくさんあるからまだまだなんか毎日を楽しむためにねさっき言った食事をちょっとやっぱり年齢とともに自分の体質とか体調ってどうしたって変わっていくので変えていかないといけないなっていうのとあとやっぱり運動も大事だねこれねっていうのはねすごい実感しましたね。もともとねほら私ラジオで何回もお話ししてる通り体を動かすの好きなので週に 2,3 回ジム行ってでジムに行けない日は必ず自宅でそんなに長い時間じゃないですけどストレッチしたりヨガしたりとかするわけですよ。それがねなんと今年できない2ヶ月っていうのがあったわけですよ。空白のジムに姿が現れないジムに姿がを表せないか2ヶ月空白の2ヶ月っていうのがあったわけですよ。これね何が起きたかっていうとちょうどゴールデンウィークの時ですよ肋骨やっちゃったの。肋骨をやっちゃいましてですねしかもね肋骨だけじゃないわけですよ。自分の体がこうガツンと落ちたので、その肋骨と周辺の筋肉神経組織全部痛めたわけですよね。まあ痛かったですよ。まあ痛かったでやっぱりそれがね完全に治るというか自分で体を動かして大丈夫かなと思うまで2ヶ月かかった。なのでようやくね6月ぐらいからまたジムに行き始めてでもやっぱり最初ちょっとずついきなりバーベル持ったりとかできなかったのでちょっとずつ始めてで7月終わって今8月の頭でしょう。でねまあね普段運動コンスタントにしてる人が何にもできなかった2ヶ月っていうのはめちゃくちゃ辛かったわけですよ。で気持ち的にも辛いしやっぱり普段自分がこういうとこ固まりやすいな凝りやすいな張りやすいなっていうところがあるのでそこを動かせないからねやっぱりねこの夏に季節の切り替わりね切り替えの時って変わり目の時ってやっぱりいろいろそこで起きるじゃない。まあ出た運動できずに溜め込んだものが体のいろんなところに出たわけですよね。まあなので今ねまたちょっとずつ運動を普段のペースに戻して心地いい自分の状態に戻している途中というかねそういう感じなのでまあやっぱりね運動もねすごく大事だなと思いました。運動してねその筋肉をつけなさいとかそういうことを言っているというよりは私の場合は循環させようねっていうことなんですよ。ね、 循環ってすごい大事なので、やっぱりほら体固まったり張ったりとかしたり冷えたりとかするとそこから動きが悪くなって流れが悪くなるじゃない。でそうするとあのいいものが流れていくのも悪いものが外に流れていくのもどっちも止まっちゃうので循環しなくなるわけですよね。でもちろんのことを自分の体の中の循環が悪くなればメンタルもですよ、人生そのものの循環がストップされるので、それ全部つながってるから当たり前ね、心と体は一緒なので、まあなのでね、ほんとね、あまさにまさにそれが自分の身をもって起きてるぜみたいなのを、もうね中村は今年なんかほんといろんな人体実験をしました。まあ、まずね肋骨やるなんて本当人生初のことだったので、それも初体験だったんだけど、そこから起きるなんか自分の体のいろいろなことっていうのをね、なんかいろいろとねあの人体実験したので、なんかこうやってね皆さんに お伝えしてあの何か参考になることがあるかななんて思ってちょっとお話ししました。ちょっとね一旦あの CM 挟みます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
セガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、そう今 CM このさ今最後コーナーエンディングなんですけど、この前に入った CM ね、サンフラワーっていう 3人組のお笑い芸人さん お笑いトリオなんですけど、先月ライブに行ったんですよあのサンフラワーのねみんなが所属しているあの芸能事務所のお笑いのね事務所の事務所ライブに行かせていただいて、あのサンフラワーの特訓ありがとうございました。チケットをねちゃんと取っといてくれて、スムーズにあの入って楽しむことができましたなんていうのをちょっとこの場を借りてねあのお話しさせていただいたんですけど、皆さんあのね笑いに行くのもいいですよ、お笑いもいいから、ぜひよかったらあのサンフラワーのねみんなのライブなんかも見に行ってあげてください。毎月やってるのでね。はい、でね体の話に戻すと、まあ循環させるってねやっぱりすごい大事だなってすごく思って、今ちょうど私ねまた元の心地いい状態に戻している感じなので、多分ねこれで徐々にまたいい感じになっていくのかなっていうことなんだけど、ぜひねなんかね皆さんもねちょっとおかしいなと思ったら、食事直近のね直近何日かとか何週間かとかの食事を見直す、まず食事見直す、あなんかこういうものが多かったなとか、あとはあこれが足りてない、こういうのを食べてなかったかもしれないとかっていうのが絶対あるので、そういうのを見直していただくっていうのは一つと、あとやっぱりねあんまり激しい運動をしなくていいから歩くだけでもいいんですよ、歩くだけでもいいので、やっぱりねこうね巡りを良くする、もう循環巡りを良くするっていうことなので、巡りを良くするっていうのはねなんか2つ意識していただくとそれだけで心地いいのかななんていうふうにね思います。うん、はい。で あと3分になっちゃった。今日はいくつかあのご案内もしたいんですね。まあちょっとねまたあのコロナのね状況があれなので、心地よく思っていただければなのですが、結構ねあのグルテンフリー関連の、私がやっているグルテンフリー関連の対面のイベントっていうのもね増えてきたんですよ。ね、なのでもしご興味あったら 一般の方でもお越しいただけるようなイベントとかもあるので来ていただけたらなと思って、まず ご紹介は今月8月ですね。8月の、ね、23日に、クリーンアップってご存知ですか？皆さん聞いたことありますか？クリーンアップキッチンね、クリーンアップキッチンタウン東京っていうのが西新宿にあります。ですっごいね、綺麗な最先端のシステムキッチンを使えるんですよ、見れるんですよ。なのでそこで週末グルテンフリーで腸活ってね、美肌になろう、痩せ体質を手に入れようなんていうちょっとイベントをやりますので、それもねよかったらお越しいただけたらと思います。私のね教会のホームページ見ていただいても載ってますし、あとはクリーンアップキッチンさん、クリーンアップさんをね検索していただいてもそのイベントの情報は出てくるかと思いますので、ぜひぜひお誘い合わせの上と言っても、そんなに人数入れなかったかな、ちょっと人数はね募集人員が決まっていたかと思いますので、もしねご興味ありましたらそんなセミナーにもねお越しいただけたらと思います。本当ね体質って自分で変えられますから、ちょっとしたことで体なんていくらでも変わるよ。体なんて本当に自分がこうしようああしようって思った通りに変えられますからね。メンタルもそうです、同じです。なのでその秘訣をねイベントでお話ししたいななんていう風に思っております。8月の23日です、新宿にありますクリーンアップキッチンタウン東京でね中村由美子のイベントがあります。うわー今日も喋ったねえ、もうちょっと溜まってきたから今日は一人で喋ったいよなって思って、今日は30分お付き合いをいただきましてどうもありがとうございました。暑い日続くと思います。皆様どうぞお体気をつけてお過ごしください。はい、ありがとうございました。またねー。